事務局長神父様から説教したらって言われまして、躊躇なくはいと言いました。説教をしたかったんです。事務局長神父、葛島神父様の説教を楽しみにして来られた方には大変申し訳ありません。この後までよかったら3回でも4回でもお詫びいたします。過ぎた木曜日、救急搬送された母親を見舞いました。見舞いというより見取りに来たつもりでした。次男からの報告では、水曜日に吐血した時は大量の出血だったし、血圧も尋常でない下がり方をしたというので、最後の言葉を聞きに来たつもりでした。救急搬送された後、当直の医師が懸命の治療をしてくださったようです。眠れぬ夜を過ごして、翌朝7時半のジェットフォイルに乗りました。ところが母はいざ面会してみると、自分の置かれている状況を全く理解してなくて、緊急事態を出した後とはとても思えない、機関銃のように起こった出来事を話し始めたのです。時間をずらして子どもたちが集結してきましたが、ああ霞が来たか、昨日はこうあって、あこうあって搬送されたんだよ、ああ年明けが来たか、昨日はこうあってこうあって搬送されて今ここにいるんだよと、深刻な状態を想定して、茨城から福岡から福江からやってきている子どもたちを拍子抜けさせる元気さでした。ただもう一度吐血したら覚悟してくださいと、かかりつけ医から釘を刺されていますので、まあ、仮に子どもたちが一息ついてそれぞれ帰ったとしても、急に呼び出されて皆さんにご迷惑をかける可能性は十分あるかと思います。その時は大変申し訳ないんですが、力を貸していただければと思います。福音の学びを得たいと思います。皆さんが集団でイエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと叫ぶとしたら、どのような状態になった時でしょうか。私は最近左肩が上がらなくなりまして、水平より上に上げたらですね、痛い痛い痛い痛い痛い痛いって なるんですよ。五十肩に苦しんでおります。同じ思いをしている人はこの中にもおられるかもしれません。ついでですが、福江教会の司祭官は主任司祭の私が3月生まれで59歳、まあ学年としては還暦です。叙任司祭の一人が58歳、もう一人の叙任司祭が53歳ですが、3人のうち2人、まあ、もう一人の叙任は50肩です。肩の痛みを食事の時などに分かち合いますが、まあ、だからといって主任神様、イエス様に一緒にお祈りしてみましょう、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと叫ぶかというと、そうはならないですね。どれくらいの緊急性が生じると、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと叫ぶのでしょうか。先週水曜日の夜は少し私自身は体験できたかもしれません。救急搬送された時点で出血が止まらなかったら覚悟をと言われた LINE の知らせがあったので、会えないままのお別れは絶 対に避けたいわけですから、イエス様先生どうか私たちを憐れんでくださいという気持ちでした。朗読の中で登場した重い皮膚病を患った人たちは10人とも癒されていたと考えられます。しかし病が癒された時、病の向こうにあるイエス様の思いに気づくことはできなかったわけです。その中に一人だけ病が癒された時に全ての人の苦しみ痛みに無関心でいられないお方の思いに気がついたのです。人の命に無関心でいられない神が自分にも目をかけてくださった、止めてくださった。それで一人だけ神を賛美するために戻ってきたのです。自分の痛みや苦しみでは私たちは、特に現代の私たちではイエス様に叫びをあげないようです。医学やサプリが進歩してほとんど神に頼ろうとしません。むしろ自分以外の人の苦しみが自分の痛み苦しみに感じられるようになったとき、人は神様に叫びをあげるのでしょう。まあ母親の例で申し訳ないのですが、母親の痛みが自分の痛みに感じられたので、どうか兄弟皆集まるまで無事でいてほしい、無意識にイエス様先生どうか、まあいさこの子供たちを憐れんでくださいと叫んだのだと思います。実は神様が真っ先に被造物である私たちの悩み苦しみを自分のものとしてくださいました。被造物と同じく悩み苦しみを背負うために神様は人となってくださいました。私たちの苦しみをご自分の苦しみとなさるためです。被造物の私たちの命に無関心でいられなかったので人となってくださったのです。この神の愛、神の憐れみを理解し感謝し神を賛美しに来る人は10人に1人、その数は2000年前も今も大して変わらないのかもしれません。イエス様はではそのことを嘆いたでしょうか。立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救った、そう言って励まして送りました。たまに皆さんの中にもそうかもしれません、たまに本当に主任神父様の説教を聞かせたい人はミサに来ていないので意味がないですと言ったりします。本当にそうでしょうか。立ち上がっていきなさいと励ましたその人は使命を託されたのではないでしょうか。使命を託されて出かけていきます。神を賛美しに戻ってくることは必ず意味があると伝えに行くために、立ち上がっていきなさいと言われているのではないでしょうか。皆さんも同じことです。神様の救いの技を完成させるために10人に1人かもしれませんがここに集まっています。他の9人はどこにいるのか、 どこにいるのか分かりません。分かりませんが、あなたは救いの技を完成させるために神を賛美しようと戻ってきてくれました。感謝申し上げます。今日私は皆さんに立ち上がっていきなさいと伝えたいと思います。長いミサで疲れた、被災してた神父さんと違う神父さんが説教してがっかりした、そう言って下を向いてとぼとぼ帰るのではなく、あなたの信仰はあなたを救う力があるのですから、この前を向いて立ち上がって生活に入りたいと思います。神様の救いの技を神を賛美するために戻ってくることで完成させるという大変大きな力を私たちは実は秘めています。今日から私たちはあなたの信仰があなたを救ったと証しするために、どうか胸を張って日々の生活に戻っていただきたいと思います。